皆様こんばんは。9月16日木曜日です。母になって103日目となりました。今日はお昼間にふと子供を窓際に寝させてたんですけれども、その時のカーテンのお話をしたいなと思います。今日は昼間にベビ太郎を私のベッドに少し寝かせていました。部屋の中で窓際に私のベッドは配置しているんですけれども、その窓っていうのがちょうど壁の半分、3分の1ぐらいの大きさで、ちょうどベッドに寝っ転がったらカーテンがこう頭よりも上に来るような高さになっています。なのでこう日も当たってちょうど気持ちよさそうだなと思って窓際に寝かせてみたんですが、直射じゃないですけどね、もちろんカーテンもしてたので寝かせてみると、なんかすごくご機嫌にニコって笑ってるベビ太郎がいたので、パッて見てみると風でこうゆらゆらと揺れるカーテンがおそらく楽しかったんだと思うんですよね。でそれをこう黙って一人で楽しんでくれていたので、これはいい場所を見つけたなって、母としてはすごく見守るだけで楽だし、お日様の光もちょっと入っていて風にも当たれて、なんかすごいいい空間だなっていうふうに思いました。で自然の風に沿ってのレースのカーテンが揺れるので、人間が作った動きとはまた違ったこう自然の動きっていうのもなんかすごく優しい感じがしてすごくいいなって思ったし、こうそのついているただのカーテンがおもちゃの代わりって言ったら言い過ぎですけど、子供が喜ぶものの一つになるんだっていう視点がもう全くなかったので驚きました。こういった家にあるものの中でも赤ちゃんが喜ぶものって何か他にもあるのかなっていうふうに調べていたんですが、まず子供へのカーテンの対策についてっていう、カーテンで同じように喜ぶエピソードが載ってそうなネットの記事を見つけたので見てたんですけど、ご相談者の方は10ヶ月のお子さんのママで、ハイハイで動き回るようになっている頃なので、カーテンをこう引っ張って遊ぶことをこう覚えてしまって、それがどうにかならないかなっていうような、お悩みが記載されてました。で、これはおそらく床まであるような窓際のカーテンかなって思うので、またちょっと私が今日気づいた光景とはまた違うかなとは思うんですけど、確かにこう動き回るようになったら今度はこう引っ張って遊ぶっていうことを覚えてしまうんだっていうところは、さらにまたその視点もなかったので、単に今はこうやって寝かせてるだけで楽しんでくれるけど、今後はまたちょっと注意のする視点が変わってくるんだなっていうふうにも思うんですが、やっぱり引っ張って遊んだりすると赤ちゃんの力とはいえ何かの拍子にこう落ちてきたりとか、あとはもちろん床から の大きなカーテンだと埃が舞ったりとか、そういうことも考えられるのかなと思うんですが、これを喋りながら今思いついたんですけど、大きなカーテンの中にかくれんぼみたいにして遊んでる赤ちゃんの光景って、確かによく見るなっていうふうに思いました。なので、カーテンも一つのこう遊び場になるのかなっていうふうに今思っています。で、この先ほどのお悩みの回答としてはやっぱり洗ったり傷むっていうところが嫌だったら安いカーテンにこう変えるとか、あとはいてほしくなかったらそのベビーフェンスを窓際の方につけるとかっていうような対策法が載ってたんですけど、ちょうど私の今のベッドの窓際につけてるカーテンはニトリ 購入したものなので全然高価なものではないので、ああなんかやっぱり赤ちゃんがいる暮らしってなると部屋に置くものもいろんなこうなんだろうなリスクっていうか痛みとかダメージの分でもそういったリスクもあるかなと思うので、まあ、今後やっぱり選んでいくものっていうのもやっぱり家族が増えることによって変わってくるんだろうなっていうふうに思います。で他の家の中で遊べる家の中にあるもので遊べるネタとしては工作が多かったんですけど、まあ、紙とかストロー、あと新聞紙を使って遊べるよとかっていうようなネタがたくさん書いてあるページを見つけました。例えば新聞紙とかも大きく広げてなんかその上にマスキングテープ、無地のマスキングテープをこう貼って、車、ちっちゃな車とかを走らせられるようなこう道を作ったりとか、あとはこうトイレットペーパーの芯に紐を通してこう工作してたりとか、こう紐とかストローとかなんかよく出てくるネタですよね、子どものこう工作とかに関して。はい、なのでなんかこうそういう家にある普段何気なく普通に生活に馴染んでいるものとか、こうトイレットペーパーの芯とかだと不要になっても捨てちゃってるものとかでも、まあ、十分遊べるこう一つの要素なんだなって思うと、まあ、なんか全部が全部こうおもちゃを買って買い与えればいいっていう考えでは私もないので、こう何か遊びを自分で見つけるとかそれを作ってあげるっていうこともできるようになってほしいなって思うし、それはもちろんやっぱり親の力が必要かなっていうふうには思っています。まあ、それを一緒にどれだけ小さい時からこう見つけてあげるかっていうところもそうだし、それができるようにもちろん最初はこう材料を用意してあげてっていうところも必要なので、その環境づくりができていくといいなっていうふうに思います。どんどんおもちゃを買うだけだとね、物も増えていくし、例えば今みたいにコロナであんまり外に出れない日がこう続いた時にはやっぱり皆さんおうち遊びってすごく困ってらっしゃる印象なので、そういうネタをたくさん持っておかないといけないんだなっていうふうに今日改めて思わされました。例えば本当にまだちっちゃい赤ちゃんの頃だったらブランケットとか、まあ、毛布軽い毛布とかでもうぐるぐるにくるんで遊んだりとか、赤ちゃんの上をひらひらさせたりとか、そういう感触を楽しんだりすることもできるし、そうですね、あとは段ボールとか、まあ、新聞紙とかもよくあるので、まあ、使って捨てるっていうような使い方でたくさんそういう材料が家にあるとより遊びが豊かになるんじゃないかなっていうふうに思いました。今日は本当に全然ない視点をパッとベビ太郎を見た時に気づいたカーテンから家の遊びとかっていうところに関して考えてみました。はい、たくさん自分で遊んでもらえるようにいろんなネタをどんどんストックしていきたいなっていうふうに思います。はい、それではまた See you!